フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。今回は2023年3月に香港で開催されたクロッケンフラップの現地レポートをお届けできたらと思います。香港を代表する音楽フェスで、かなり歴史も長いフェスで、僕も何度も参加したことがあるんですけれども、5年ぶりの開催ということで、普段は11月に開催されることが多かったんですけれども、今回コロナ禍明けということで、イレギュラーな形で3月初めての春開催ということになりました。もうその様子はたっぷり、今回実は3時間ぐらい撮ってですね、その様子を30分にまとめるということをやったんですけど、本当にこのウェルカムバックな感じというか、このフェスが帰ってきたことが本当に個人的にもすごい嬉しかったし、なんかまだ2023年の3月っていうタイミングで、香港のことで言うと、マスクがやっと解禁というか、各々の判断、公共の場でしなくてもいい、それまでは罰金がかけられるという状態だったんですけど、旅行者も入れていく、香港の人たちもマスクを外していいよ、自己判断だよっていう状態になって、初めての香港での大型イベントだったっていうこともあって、アジアのフェスシーン的にもすごい大事な3日間だったし、香港のそのイベントシーンにおいてもすごい大事な、3日間になったということで、そこに行ってまいりました。本当にこの香港のクロッケンフラップおすすめで、日本からもめちゃくちゃ行きやすいし、ご飯がそもそも美味しいし、旅行とこう組み合わせやすいっていうのもあって、この音源のレポートの中では割とフェスの様子をお届けしてるんですけれども、フェスティバルライフのレポートもうすでに出していて、チケットの買い方であったり、アクセス、宿泊、周辺情報、そして会場の様子とかライブレポートも載せているので、ぜひそちらも、チェックしていただけたらと思います。ということで、香港クロッケンフラップ。久しぶりの参加でしたが、テンションの高い私の様子を聞いていただけたらと思います。どうぞ。現在3月3日金曜日、今16時半になるところなんですが、午前中いろいろ香港の、アートスポットみたいなところを巡った後に、今、セントラル、中間ですね、そこに戻ってきてフェス会場にこれから入るというところです。で、本当フェス会場自体はなんていうんですかね、東京でいうと渋谷とか新宿みたいなところで降りて歩いて5分ぐらいのところに会場が位置していて、本当海沿いの公園というか広場みたいな、ところなんですけど、今目の前にこうあの香港のビル群がバーンって広がって、左手には海が見えて、海の香りがして、海沿いの観覧車が見えるところに、フェスの入り口があるというところで今向かっています。いや本当に普通の観光地なんで、全然フェス関係ないあのお水売ってたり、なんかツーリストタットなお土産的なもの売ってたりとか、屋台があったりだとか、バス乗り場があったりだとか、本当に普通の都会というか、あとそのハーバーフロントなので、海沿いの船着き場でもあるので、船に乗ってここからこう観光したりとか、どっか行くみたいな人もいるというような場所で開催されています。もともとはね、クーロンで開催された時とかもあったんですけど、今ここで開催されるようになって、落ち着いてここで開催される、時期に関しては今回、3月ということになりましたけれども、普段は11月に開催される。気温も意外と11月3月同じぐらいかな、あんまりそこまで寒いイメージはないんですけど、今日とかは、今僕半袖ですけど、ちょっと肌寒いなぐらいの感じで長袖をちゃんと持ってきてるという感じです。で、今日は、フェニックスとアークティックモンキーズが出るので、金曜日のなのにもうチケットはソールドアウトということで、もう3日間チケットはソールドアウトで、今入り口のところでいますが、何か変わったところで、あんま変わってねえな、いつも通り。まだ開演はしてなくて、会場も今してないのかな、並んでる状態で何百人が列をなしてるという感じなんですけど、チケットの引き換え所に、プレスの引き換え所に行きたいと思います。思い出しますね、この今会場を一周、外から一周してる感じなんですけど、メインステージやって、こっちがサブステージなんですね。江藤さんに説明しながら私行くんで、それがこのポッドキャストの音源になるという感じでやっていきたいと思うんですけども、こっちがセカンドステージになります。 でこの FWD っていうのは保険会社なんで協賛の名前が入ったステージ。
なるほど。
であの日本人でいうとこっちは水曜日のカンパネラとかが出ましたね。
なるほど。
向こうが世界の終わりとかです。
はいはい。
でラブサイケデリコとか。で
こステージのサイズ感的にはフジロックのヘブンぐらいですか。
ヘブンぐらい。セカンドステージはそれぐらいで、メインもそこまでめちゃくちゃ大きいわけではないから。
そうですね。サマソニのあの メインステージとかフジロックのグリーンステージ感
は、うん、そういう感じじゃなくて、まあコンパクトな都市型フェスなんでなんですけど、俺思い出すもこれ絵も思い出すわ。この前回か前々回行った時、そこのセカンドステージのそこの PA のところで俺キャタツ持ったの。
え？
コムアイのキャタツを持ってコムちゃんがライブしててキャタツ出したいってなって、
はいはい、
あのでもそんなスタッフ乗り込んできてないから、数人で来てるから、津田くんキャタツ持てるって言われて、俺ずっとキャタツ持つ係。キャタツって二方向から押さえないといけないからさ、はい、こう押さえてて向こう側で押さえてたのは福永さんが押さえてた福永さん押さえるんだ、キャタツ。多分コムちゃんが突然やりたいって言い出したんだろうね、
はいはい、
キャタツも多分あの借りたキャタツ、そのなんか装飾されたキャタツじゃなくて多分裏にあったやつを。
でも当時やってましたよね。
そうそう。あれ で真ん中で乗るっていうのをやって、はい、そのキャタツを押さえたっていうのは、あの香港の地面に俺が膝をついてキャタツを押さえたっていうのがこの場所になります。
お客さんです。
お客さん、完全にお客さん。その時パス取材してたかな。まあどっちにしろ取材してたとしてもコムちゃんに呼ばれたわけではない時ね、はい、でも結構あるんですよコムちゃんネタは。だってワンダフルーツもあったでしょ。
ああ、ありましたね。
もうあったし、そのなんだっけな、中国のフェスとかでも一緒になってさ、
はい、
ずっと津田さん中国詳しいですかって言われて、マネージャーのマルちゃんに、いや全然詳しくないですみたいな、ドンキホーテみたいなとこないですかねって、いやわかんないですね、どうしたんですか、聞いてみましょうか中国の友達って、あのバルーンがねえと、
はい、
なんかぽいやつ売ったないかみたいな。で結果多分届いたんだけど、その多分郵送が遅れてるかなんかでみたいなことがありました。これ多分ここちょっと折れないけど、奥からぐるっと回ってこっちに入って、
細長いですねこのフェス。
奥に長いで、そっちがダンスステージが1個あって、だから3つだね大きい、
はい、
で大きくは3つなんだけど今回6個とかあるじゃん。だからその辺はあれどこだったっけなって俺はなってて、大きく3つってイメージがすごい強いから、多分小さい あれだね、ああいうののなんかちょっと小さい感じの、こっちはあのダンスステージで、さっき手前でちょっと見えたけど、その地元の、まあ、アパレルとか、はいはい、そういうアパレルっていうのもそのがっつり作り込んだアパレルというより、このなんていうの、ハンドメイドな感じのものとかがお店が出てるっていう感じかな。これいいね、逆にこの一周するのいいかも、はい、会場の中で一周しない、会場の外をこうやってぐるっと回れるっていうの、これ本当だからチケット持ってない人も普通に楽しめる。
まあなんか夜ここら辺にたまりそうだなと思いました。
だから今回とか多分チケット売り切れてるから、そういう人は結構多いと思う。別にそういうどちらかというとフェスをこんなところでやらせてもらってるぐらいだから、普通のみんなが散歩したりとか、
まあ、公園、
ね、そう公園というかもう本当の繁華街の中にある広場だからっていう感じで、やっぱこの後ろ背景にこの香港の景色を背負ってライブをするっていうのがやっぱこのクロッケンフラップの一つの魅力かなと思います。でもやっぱり来て思い返したというか、まあ、何度か来てますけど、やっぱ一番日本人にとってはイージーな海外フェスで、さらにそれでいてやっぱこうアジア感というよりちゃんと欧米のなんかこうフェス感みたいなのが味わえるっていうのは、まあ、唯一無二かなと思いますね、このクロッケンフラップに関しては。今まだ中に入ってないのにフェスのことが大体分かったという感じになるというところで、今エントランスに着いたので、また中に入ってからいろいろ話したいと思います。それでは行ってきます、クロッケンフラップ。
行ってきます、
今会場に入ったんですが、ステージが少し以前より増えているので、本当に会場中で音が鳴っていると言ってもいいような状況なので、なかなか撮れない。今ステージとステージのちょうど間ぐらいで、あの一つのステージが終わったところなので、これぐらいの音で撮れるという感じなんですけれども、まあ今日スタート自体が17時半からということで、まあ前夜祭的な扱いもあるんですけど、アーティスト的には今日フェニックスとアークティックモンキーズという、まあ今回の目玉の2組が金曜日に揃っているということで、もちろんその 両方ヘッドライナー行けるじゃんって話はあるんですけど、まあおそらくアジアのツアーとか今日本でも公演やってたりもするので、他の国でもやってるので、それの都合でおそらく2組とも金曜日になっているという感じかなと思います。で、まあ夜からスタートしてるので割と本当に街っぽい格好の人がいたりだとか、まあフェス感っていうより本当 都心のパーティーっていう感じが今日は、色としては色濃く出てるなという感じで、まあ何か変わったことというか、コロナ前にも何度か訪れたことがあるんですけど、変わったことはステージがちょっと増えてるのと、まあもともとそのアートみたいなところを少し打ち出すというか、地元のそのローカルのさっきも言ったハンドメイドの店とか、そういうところは何も変わってなくて、でステージの構成とかもほとんど変わっていなくてですね、まあただマスクしてる人が、まあ、フェス会場さっきまで結構いたんですけど、まあ、だんだん夜になるにつれて減っていくというような感じかなと。まあただスタッフは結構今は目の前で人もしてますし、まあ、結構普通にしてる人がいるっていう感じかなという思います。まあ、街中では結構マスクしてる人多いっていう話は、あるんですけど、まあそんな感じですね。だから本当に普通のコロナ前の香港のクロッケンフラップが行われててめちゃくちゃ嬉しいです、僕は。まあ何か変わってしまったんじゃないかとか、まあいろんな話もあるんですけど、まあこのフェスに関わってる人とかも、まあ、もしかしたら変わった人はいるかもしれないんですけど、まあ、割とそのプレスの担当の人とかも一緒で、で、まあ、アジアの他のメディアの人とかは今日会えたりするのかどうかちょっと分かんないんですけど、なんかこう香港にもフェスが戻ってきたなという感じがして、一人でなんかすごい嬉しいです。やっぱりフェスがもうできなくなってしまう状況っていうのもあるし、こういうことが、こういうフェスが普通に行われるっていうことにめちゃくちゃ喜びを感じています。まあ今日まだ初日なんで、いろいろ会場全体見たんですけど、細かいこういうワークショップあったよとか、アートあったよとか、まあそんなに会場広くないんですけど、そういうことは明日も撮りたいと思います。今日初日は今から19時15分からフェニックスが出てきて1時間やって、その後に9時ぐらいからアクティックモンキーズが出てくると。あ、やっぱりさすがに多いですね。今メインステージに戻ってきてフェニックス待ちの観客が映されてますけど、まあ前の方はまあパンパンですね。まあでも横の方まで行けば最前に行けるぐらいの規模の、あ、今始まるとこなんで、この歓声ですよ、この歓声。まあクロッケンフラップスタートするということで楽しんでいきたいと思います。今クロッケンフラップ1日目終了して、フェニックス見てアクティックモンキーズ見て、まあ、その間にチラッとイエローっていう、アジアのアーティストも見て、終わったところなんですが、現在23時50分、フェス自体は23時ぐらいに終わったんですけど、まあ、そこからアフターパーティーがあるっていうことで、クラブとかが多いエリア、ランカイフォンというエリアに来たんですけど、アフターパーティーが3カ所ぐらいでやってる。それも全てあんま大きい箱ではないので、本当並ぶのが200メーターとか300メーターぐらい並ぶみたいなことがあって、で、まあ、いくつか回ろうと思ったんですけど、1軒目というか一番初めに行きたかったオフィシャルパーティーがあって、今日出演してた、クルーがやってる、パーティーがあったんですけど、この地元の香港のチームがやってる、パーティーがあったんですけど、そこは本当にもう入れなくて、一応スタッフの人の、セキュリティとかに話して入れないかって話はしたんですけど、今は入れないと、そのメディアのパスとか持っててももう今は何もできないっていう話があって、今まだ街を歩いてます。本当にそのアフターパーティーだけではなくて、いろんなところのクラブがその、まあ、便乗するっていうよりも普通に街で週末でパーティーしてるみたいな感じで、何軒も何軒もそのバーみたいなところとかクラブみたいなところがやってるんですが、どこももう一緒な感じです。クラブ街をずっと歩いてたんですけど、本当にもう人が多すぎて、あんまりこのフェスのアフターパーティー、さっきも言ったんですけど、アフターパーティーだけの人じゃなくて、結構街中に人が溢れ返ってる感じだったので、なかなか入れず、 ちょっと一人だけだったら入れてあげるよみたいな時もあったんですけど、ちょっと一人で行くのは何人かいたので、今はちょっと離れてご飯屋さんを探してご飯でも食べてから帰ろうかなっていうことですけど、まあ、夜になってもバスも走ってますし、トラムもまだ走ってる、今12時過ぎてるんですけど、そういう感じなので、まあ夜何か困ることはないのかなって。フェス終わってからでも、まあ香港島の今いる方、フェスの会場の方ではなくて、まあ、そっちはクラブとかが多いんで、もうちょいもう少し橋を渡って向こう側に行けば、ローカルのその例えば屋台みたいなとこもやってるみたいなので、まあ明日はそっちの方に行くのもありかなと思ってます。ということで今日は1日目、まあ明日も早めから取材に行くので、ご飯を食べて終わりにしたいと思います。それではデイ1終了ということで、これ全部今日もすごい1時間以上回したので、どんな編集をするのかは、自分でもまだ決めてませんが、まあ今回いろいろ撮ってみようということで、全部流すかどうかは別にして、このリアルタイム、リアルタイムで配信しないですけど、全部とりあえず撮ってみようと思っておりますので、明日もまた、フェス行く前から撮れたらなと、まあフェス行ってからかもしれないですが、そういうふうに思いますので、今日はおやすみなさい。クロッケンフラップ2日目、今、会場に着きました。2日目も天気は良くて、今半袖で大丈夫なぐらいなんですけど、日陰に入ると少し寒いかなという感じなんですが、今日はファッションスナップをやっているんですけど、いろんなおしゃれな人に声をかけているんですが、やっぱり声をかけても香港の人が、まあ、ほとんどというか、今のところ5、6組声かけて全員香港の人かなという感じです。で、少し話を聞いたりすると、やっぱりこういう大型のフェスみたいなものが、まあ、そもそも香港そんな多くないんですけど、まあ、このクロッケンフラップも久しぶりってことで、本当友達との再会を楽しんだり、そういう、こう再会の場というか、こういう場所が戻ってきてよかったねっていうような話を聞けるという、まあ本当に僕もこのクロッケンがこの香港の場所に帰ってきて、なんかすげえ嬉しいというか、こういう場所がやっぱあるっていうのが、やっぱ町としても豊かだし、文化としても豊かだし、もちろんいろんな情勢で、まあ、コロナの影響もあってフェスティバルっていうものは開催できないっていうのは致し方ない時もあるんですけど、こういう場所がいろんな国のいろんな町のいろんなコミュニティの中であるっていうのは本当にいいことだなっていうのを実感して、なんか僕もここに久しぶりに帰ってくれて、すごいなんかすごいこう幸せな気持ちというか、先月先々月はインドのロラパルーザで、シンガポールの ABC セッションズという、まあ、新しいフェスに行ったので、この戻ってきた感みたいなのはあまり感じれなかったんですけど、このクロッケンはやっぱりもともとクロッケンが好きな人もいるし、ずっと来てる人とか、まあ、ここに来ることが、まあ、その自分のライフスタイルの中の一つのこうもう定例イベントみたいになってる人も多いので、そういった意味では同じ場所でこうやって、まあ、本当は同じ時期に開催するっていう、この1年に1回あるっていうのが、やっぱお祭りとしてフェスティバルとして正しい形なんだなっていうのを、実感しています。真面目な話しちゃいましたが、さっき裏でメディアの人とかも話して、まあ、昨日に比べて今日はそこまでバタバタしてない、感じで、こっち のメディアの担当の人とかにも会えて、うわ日本から来てくれたのみたいな感じになって、本とかも渡せて、2019年に出版して2019年のクロッケに持って行きたかったんですけど、それが叶わず3年4年越しかで、僕の本も渡すことができて、本当に良かったなと思ってます。今日はですね、今、さっき見てたのはルーシー、羊文学とコラボしたアーティストですよね、が出ていたりだとか、この後日本からチャイも出るのと、海外でいうとカーディガンズ、が出たりもするので、昨日よりは少しこうインディーロック好きみたいな人が少し少ないかなと思うんですけど、まあでも人はパンパンでチケットはソールドアウトなので、まあとにかく仕事してますけど、めちゃくちゃ楽しんでます。めちゃくちゃ楽しい。やっぱね、香港はね、ご飯も美味しいし、気候もいいし、海も見えるし、海のね匂いがするんですよ、この会場入ってくる時とかに。海風がこう気持ちよくって、 あ、それもなんか思い出して、今年はね日本人のお客さんもちょっと少ないかなと思うんですけど、まあ、いないことはない。僕の知り合いも 5,6 人来て、まあ、関係者が少し多いんですけど来ているっていうのもあるので少なくはないんですけど、来年とかはねもっといっぱい、来てくれたらなと思います。これ来年というか今年11月にやるのか、またこの3月に固定するのかは少しわからないんですけど、それ帰るまでにもう一回主催者を捕まえて聞いてみたいと思います。それではまた今日も楽しんでいきます。今会場の外で歩いてアフターパーティーに向かってたら、日本人の方に話しかけていただいて、ポッドキャスト聞いてるっていうの、フェスティバルライフ見てくださってるという貴重な方がいてお話ししたんですけど、本当ありがとうございます。本当にねそういう人がいるから続けられるっていうのはあるので、本当にね1円もポッドキャスト出てなくて、なぜかこう趣味でやってるのは、まあどこかで誰かが聞いてくれてるっていうのがあるのでこうやって撮ってるんですけど、だから日本人の方も、そのお会いした方4人お会いしたんですけど、他にもチラチラ来てるらしくて、なんか今年はやっぱチケット売り切れたりだとか、まあまあこの香港のクロッケン久しぶりっていうのと、まあ通常の11月開催じゃなくて3月開催ってところで、まあいつもよりだいぶ日本人は少ないなと思ったんですけど、まあそれでもまあ僕的にも一番インターナショナルな雰囲気を感じられる日本から一番近いフェスということで、まあ来年はもっと日本人が多く来たらいいなと思うので、このポッドキャスト以外でもフェスバライフの記事でテキストでいろいろ出したいと思います。今トラムを待ってたら来たので乗り込んでみたいと思います。これピースするとかあんの？トラムに乗ったんですけど、ちょっと座ってみようと思います。トラムはピーするとこなかったよね。降りるときにやんのかな、むしろ
かもしれないですね。だって払わないのとこないですかね、さすがに。
今回意外にバスと電車だったからトラム初ですよね。
うん、
今音源回してますこのトラム今2階にやってきたんですけど、窓が全開でございまして、
雨どうするんですか。
雨の時はなんか閉まるのか閉まらないのかわからない、まあ、一応閉まりそうな窓がございます。今出発しましたんで、うわすっごい風が気持ちいいよこれ。
確かにいいっすね。
いいね。ちょっとでもまあセントラルの方は結構都会っぽい建物が多いので、もう少し私たちは今から西側にアフターパーティーの会場に向かうので、ちょっとローカルっぽい感じには少しなってくるかなと思うんですけど、やっぱねトラムなんでガタンゴトンって言うんですよ。
バスより安定してますよ。
ちゃんと音入ってるのかなこれ。で今こう外から見てるとリストバンドつけて帰っていく、まあ、それぞれ家に帰るのか宿に帰るのかあれですけど、今手振ったら手振ってくれました。優しいなみんなね。で気をつけないといけないのが、会場の近くに本当昨日もそうだったんですけど、まあ、クラブ街とかはあるんですけど、まあ、お酒を飲めるところは、夜遅くてもあるんですが、なかなかご飯食べるとこっていうのがかなり少ないというか限られるというか、まあ、10時ぐらいで閉まっちゃうので、まあ少し早く切り上げてご飯食べるとか、夕方ぐらいに1回抜けてご飯食べるとか、まあ本当にこのエリアから離れてしまって、少しバスで移動したりして、まあ、店を見つけておいて食べるっていうのがいいのかなと思います。お昼とかはね本当に大きいショッピングセンターみたいなところにご飯屋さんがあったり、なんか今日もフードコートみたいなとこ見つけて、食べようと思ったんですけど、僕らも食べた後だったので、けど本当にご飯にはお昼は全く困らないので、フェスの会場で食べてもいいし、外で食べても、問題ないというかたくさん選べるので、まあ、そこは検索したら出てくるかなというふうに思います。 で今日何の話したっけ、どこまで、あ、チャイのライブがすごい良くてチャイのメンバーとも終わった後話せてっていう話をさっきしたんですけど、今日はチャイ以外にも羊文学も、日本人アーティストとしては出演、していて、で、まあ、日本のアーティストではないですけど日本大好きなあのジンジャールートのライブも見て、めちゃくちゃジンジャールートも良くて、ちょうど羊文学と時間が後ろ被ってはいたんですけれども、ジンジャールート、あの YMO のカバーしたりだとか、本当にいい意味でちゃんと自分の好きなことをこう提案するというか、そういうライブでした。結構ねこれからフェスいっぱい出ると思うので、ぜひジンジャールートのライブ見ていただけたらなと勝手ながら思ってます。それぐらいすごいいいライブでした。で明日は日本人アーティストでいうとミレイが出演して、ミレイはしかもメインステージで、出るということで、その街中のポスターとかも結構押されてるなっていう印象が、あって、楽しみにしています。まあでも本当に昼から夜まで、まあ、会場自体はそんなに広くないんですけど、あの1日いても楽しい感じで、今日はあのゆっくりコーヒー飲んだりとか、ブルーボトルコーヒーが出てるのでコーヒー飲んだりとかもして、でお酒はね少し高いですけど、僕はレッドブルウォッカが好きなんですけど、レッドブルウォッカがまあ1500円か1600円ぐらいですかね、一杯。ただもうすごいウォッカが濃くて、仕事終わってから飲んだんですが、あのすぐ酔っ払える感じなので、まあ1500分の価値があったのかなと思って、あの大事に飲みました。去年の配信でコーチェラとかで、僕またレッドブルウォッカ好きなんで飲んだら、まあ、コーチェラでは2300円ぐらいだったので、それに比べると安いかなと、いかに日本のクラブやフェスティバルが安くお酒が飲めるかということで、感謝して日本では生きていきたいなと思いました。トラムがもうすぐ着くそうなので、また、まあ、今日はアフターパーティーなんで多分もう音が大きくて撮れないと思うんですけど、また最終日3日目も楽しみたいと思います。これ今回撮りすぎてどうやって配信するんだろうと思ってるんですが、頑張って編集するのか、どっかで丸々上げるのか考えたいと思います。それではおやすみなさい。3日目、いろいろ食事エリアとか回ったり、その後ファッションスナップまたやって、昨日取りこぼした分を取ったりしてたんですけど、もう今夕方ぐらいになって、だんだん少しずつ夕方っぽい景色になってきた、まだまだ明るいんですけどなってきたかなという時間帯で、いつもご飯に困るので早めに夕食を食べておこうということで、今日はメインステージの近くにある、台湾火鍋のお店で、僕はスープを飲んで、あとご飯とかも買って、まあ、普通に美味しいと、まあ、基本的に出てるものは大体ご飯美味しかったですね。昼間にソーセージのビーフジャーキー食べさせてもらったり、そういうのもやったんですけど、結構こうレベルが高いというか、ご飯で困ることはないんで、あんまチャレンジするものがない、変な和食があったりとかもしないし、まあアジアっぽいものも少しあるし、まあ普通のそのホットドッグとか、ポテトとか、そういうフェス飯もピザもあるという感じで、今周りだとハンバーガーとかナチョスとかピザとか、なんかサンドイッチみたいな、ホットサンドイッチみたいなの食べてる人もいますね。わすごい、に除菌って書いたあのシートを欧米の方が使ってたり、まあ、香港の人は結構その衛生の意識が高いですね、そのマスクの話とかも含めて。ただ、まあ、フェスの会場内でマスクしてる人はあの初日いるなと思ったんですけど、やっぱ全然少ないっていう感じで、徐々に外していくっていう感じで、もともと香港は今公式にマスクしなくていいよっていうのが3月から、政府から出たみたいで、それまではマスクしてないと罰金みたいなのがあったそうなんですが、そういうもの外れたということで、フェス会場でしてる人は、まあ、ほとんどいない、まあ、もちろんいなくはないなっていう感じのレベルですね。街では結構してるんですけどマスク、そんな感じです。今フードエリアでご飯食べてますけど、まあ、ご飯食べてるってこともあって、みんなそんなマスクしてないという感じです。今日アーティストは日本のアーティストが、ミレイとモノがこの後出るっていうのと、僕的にはエズラコレクティブを見たいなという感じです。ヘッドライナーがウータンクラン、なんですけど、まあ 取材自体も金曜土曜に結構しっかりしたので、まあ、日曜はゆったりというか、あの取りこぼした分の写真撮ったりだとか、こういう風に音源撮ったりっていう風にしてゆったり過ごしてます。まあ、もう少し続くので最後1回か2回ぐらい撮れればなという風に思ってます。とりあえず食べます。火鍋ちょっと辛いんでこうヒーってなるけど食べます。クロッケンフラップただいま終了しまして、今、会場から宿に向かっております。今日は結構ライブを、見ましてですね、日本人アーティストとミレー、そしてモノが出たんですけど、いや両方とも本当に結構夜遅めの時間で19時ぐらいのライブだったんですけど、結構人もいっぱいで、ミレーのライブもほとんど見て、その後にモノに移動したんですけど、この時間帯こう2つの大きいステージで日本のアーティストがやっていて、やっぱりこのアジアのフェスの中で日本のアーティストが出るっていうのは、まあ個人的にも嬉しいし、そういう立ち位置に、いるアーティストがやっぱりいるなということを実感しました。1日、終えて、本当今日今ちょっと疲れてキロについてるところなんですけど、本当最後ウータンクラウンが、締めくくってですね、めちゃくちゃかっこいいライブだったんですけど、思わず T シャツを買う寸前まで来たんです。結局買わなかったんですけど、サイズがなくて、L サイズが欲しかったんですけどなくて、最後買えなかったんですけど、本当に周りにあのセキュリティの人とかもいて、その人と一緒に踊ってるみたいな、本当もう最後大動員みたいな、花火も打ち上がって、でその香港にもともとその、まあ、名前のルーツもアジアにあるっていうこともあって、この香港に帰ってきてめちゃめちゃ嬉しいみたいな、ラブピースっていうことをすごい叫んで、なんかフェスティバルのあのその良さみたいなところをなんか凝縮したようなステージだったかなというふうに思いました。で本当に今回そのウータンのライブだけじゃなくて、このフェスティバルが香港に帰ってきて、で、まあ、初日にもいろいろ話したんですけど、こうみんなが再会する場所であったり、こうそれぞれ自由にみんな楽しむ感じっていうのが、なんか僕が求めるフェスティバルのすごいいいところが本当に詰まった、3日間だなと思いました。やっぱりそのいろいろ本当に香港あったし、コロナもあってって4年ぶりの、クロッケンフラップで、しかも時期も変わってっていうところで、まあどんなことになってるのかなっていうのは、まあ不安ももちろんあったんですけど、いい意味で、2018年、開催された時、それ以前にも僕もずっと来てたんですけど、その時と同じようなそのバイブスとかエナジーみたいなのを、感じることができました。なんかシンプルなんですけど、会場とかもそのフェスの作りとかも、でもその細やかなところにそのフェスのすごい面白さが詰まってて、本当にこうお客さんがやっぱりこうその空間を作っていくっていうのをすごい感じました。この戻ってきたっていう感じとか、そのいろんなアーティストを見たりとかできる、まあそのアジアのアーティスト、ヨーロッパのアーティスト、そして香港のアーティスト、いろんなアーティストを見て、それぞれが自由に、でまあ、都市型フェスってまで別に夜来たっていいし、ヘッドライナーの時間に別のアーティストを見たっていいし、別にご飯食べたって寝てたって何したっていいみたいなところが、やっぱ僕そこが一番フェスの好きなところで、誰かにとってのベストアクトだって、別に BGM にそれはなったっていいし、寝てて聞いてたっていうのでもいいし、誰かは別にそんなに好きじゃなくてもめちゃめちゃ好きって、別にそれをこう全く無理強いされないんですよね、やっぱフェスティバルって。やっぱその良さみたいなのをすごく感じました。他のフェスでももちろん感じるんですけど、この今回の香港っていうのはいろんな状況もあって、久しぶりの開催っていったことで、本当にそのフェスの良さみたいなのを本当に感じて、めちゃくちゃ気持ちいい3日間でした。去年のロラパルーザのその配信をちょうど見てた時に、まあ、全然別のフェスですけど、この主催のペリファレルが、フェスはこう勝者も敗者もいないんだと、全員ここに来た人が勝ち負けとか関係なく楽しめると、もちろんスポーツのね祭典とかなんかもちろん大きいってあるけど、そういうところではこう勝者と敗者が出てきてしまうとか、応援してたこう選手がどうとかっていうのもあるけど、それぐらい同じような規模で開催されて、みんなが楽しい気持ちになって帰れるっていう、そのフェスティバルというその装置の 価値みたいなのを話したんですけど、もう本当それをねすんげえ僕今回は感じて、やっぱフェスティバルっていいなって、めちゃめちゃシンプルな感想になってしまって恐縮なんですが、本当楽しかったし、本当日本人でこれ聞いてくださってる方はぜひクロッケンフラップ足を運んでいただきたいなと思います。あの香港も今からこれからですね、ハロー香港っていうキャンペーンでいろんなこう世界中からあの観光客をこう無料で案内するみたいなキャンペーンが始まったりだとか、今回も香港観光局と一緒に僕フェスティバルライフの記事とかもサポートしてもらって作ったりもするので、それぐらい今からこう香港がまた戻ってきて、いろんな日本からも旅行したりだとか、もちろんフェスに行ったりだとかも、できる時代がまた戻ってきたので、ぜひ日本からね一番行きやすいインターナショナルな海外フェス、これはもう揺るぎなく僕は香港のクロッケンフラップだと思います。ぜひ足を運んでいただけたらと思います。それではまたどこかのフェスでお会いしましょう。お相手はフェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。